こんにちは。等身大で海外に生きるラジオの大城です。この番組は海外で働きながら小さな起業を続ける日々のリアルな気づきや学びをマレーシアからお届けしています。これは僕の習慣になるんですけど、毎月月の初めにですね、うちの家族のお父さんに電話するのと、あといとこにも電話するってことで、なんか毎週、うちのおばあとおかんには電話するんですが、週だとちょっと多いので月に1回のペースで、親父とあとはいとこに電話するっていう、なんか週の習慣と月の習慣って2つあって、で月の習慣でこの電話をするわけですが、なんか電話しててやっぱり思うのが、僕今マレーシアに住んでいて家族親戚はみんな沖縄にいるんですけど、僕がこう毎月だいたい1時間ぐらいかけて親父と話したり、あとはいとこと一人一人電話変わって話するんですけど、そうすると沖縄にいないのに沖縄にいるかのごとくいろんな情報が入ってきて、で彼らも彼らでいろんなことを教えてくれるので、すごいなんか距離感って本当に関係ないなと思って、なんなら沖縄にいても結局会わなかったら意味ないじゃないですか。ってことを考えると、やっぱり海外にいるからとかっていうよりも積極的にコミュニケーション取ってるかどうかってとこがやっぱり大事なのかなって思って、誰かに習ってやってるわけとかでもなく、勝手に気づいたら自分がやってる習慣の一つではあるんですが、やっぱり海外とかあとは日本でも地元を離れて親元離れている場合は、こうやって定期的に習慣の一つとして、家族とか親戚いとこ、おじいおばあとかですね、特にお年寄りの方先優先に電話したりコミュニケーションを取るっていうのは、すごくいい習慣なのかなって僕もやってて思いますので、皆さんはいかがですかっていう雑談から入らせていただきました。ではでは、今日の本題はオーディオブックと読書の決定的な違いというテーマでお話ししたいなと思います。急に本の話ですかって感じですけど、なんか僕ずっとこのテーマについてお話ししたいなって思ってて、結構温めていたけど、別になんか目から鱗というような情報ではないんですが、皆さんってこの読書、耳で聞く派ですか、それとも読む派ですか？昔だと紙の本しかなくて、本屋さん行ったり図書館行ったりして本を読むっていうところから始まったと思いますが、それから時代変わって電子書籍が出たり、あとはオーディオブックっていう、こう耳でね、朗読者が本を読み上げてくれて、ランニングしたりとか買い物したりとか、食事じゃない、料理中か何かをしながら耳から本を聞くみたいな感じで、一石二鳥みたいな歌い方ですごくオーディオブックも流行って、今も多くの方が聞いてるのかなというふうに思いますが、結局僕は全部試して上で一つの結論があって、一番いいのはやっぱり紙の本ですね。で次に電子書籍で、オーディオブックは正直もう聞かなくなりましたね。こういうポッドキャストとか、誰かパーソナリティが話している人が話している放送、ラジオ放送ならもちろん聞くし、すごく好きなのでそこはいいんですが、この本を朗読したものをこう読み上げているやつを聞くっていうことはしなくなったんですね。でなぜかというと、この本を読むっていうスタイルに大きな違いがある、決定的な違いがあるっていうふうに思っていて、電子書籍とあと紙の本とあとはオーディオブック、何が違うのかというと、主体的か受動的か、もうこれに尽きるのかなというふうに思います。これは僕の考え方なんですけど、何をやるにしてもやっぱり主体的じゃないと結果は出ないし、学びも少ない、なんなら学びがほぼほぼないと思ってるくらいなんですね。なので勉強するにしてもやっぱりただただ一方的に学校の先生とか塾の先生の講義を聞いて一方的にこう習うよりも、実際にこう手を動かして問題解いて分かんないなって、問題にぶち当たって、その時に何で分かんないんだろう、どうしたら解けるんだろうって時に教えてもらう、なんなら先生にここ分かんないんですけどって聞いた時に初めて人って覚えるって思ってるんですね。なのでやっぱり 勉強もそうですけど仕事も同じだと思ってて、何か結果を残す、何かしっかり学ぶんだったらやっぱり主体的に学ばなきゃいけないっていうふうに思ってるんですね。って考えると本って、まあ、先ほど読むか聞くかっていうところですが、聞くとなると、まあ、相手が一方的に話して朗読してくれてるのをただただこう受動的にこの自分が受け身で聞いてるだけじゃないですか。そうするともちろん情報としては入ってきますが、ただただ情報として受け取って、結局この自分のこの思考の隙間がないというか、この本を読みながら自分はどう思うんだろうとか、そういえばあの昔こういう経験したけどこの人の今著者が言っているあのことこれとリンクするなみたいな、そういう思考を巡らせる時間がすごく大事だなって思うんですが、受動的だとなんか毎回ねこう音声を止めてって考えてまた始めてってことも多分なかなかしないと思うんですね。ただ本だとまず自分が読もうと思わないと読めないじゃないですか、もちろんですけど。ってなった時にこの紙とか電子書籍って自分の意思であの自主的に主体的に読もうと思って読んでいて、その中であこれちょっとどういうことだろうって考えてみたり、なんならなんか難しい漢字が出てきたらちょっと調べてみたりとか、あこういう風な読み方するんだへーみたいな、そういう学びがあったり、これってやっぱり紙とか電子書籍みたいに自分からこう読みに行ってる、主体的に自主的に読みに行っているからこそ、そういった追加の学びがある、もしくは深掘りすることによって本には書いていないけど自分の経験とか自分の今までやってきたことの何か点と点がつながる瞬間っていうのが本を読んでる間に起こる。これが本の本当の価値だと僕思うんですよ。ただただ情報をこうインプットするのであれば全然音声でいいと思ってますし、なんなら早い人ならブログ記事とかそういった記事でパッて読んだ方が早いのかもしれないんですけど、本ってただ情報を入れるんじゃなくて、その著者が言おうとしていることとか、まあ、情報、まあ、全ての、ね、書いていることに対して自分はどう思うのかとか、自分はこれを見て何を感じたのか、でそことどうつなが、今までの経験と著者が言っていることどうつながるのか、で著者がこう言ってるってことはおそらく今後こうなるんだろうなっていう、この過去の振り返りから未来の予想まで全てこう過去と未来を行き来するような、そういった思考を巡らせるのが本の価値。そのために、まあ、僕は本をできるだけ紙で買う、まあ別に紙で買うので中古でも何でもいいんですけど、やっぱり紙の方が僕は断然にいいなって、すごくマニュアルチックに聞こえるかもしれませんが紙で買う。で今だと、ね、海外に住んでいてなかなか日本の紙の書籍って手に入らなかったり、あとはもう荷物になってしまうってこともあるので、ほとんど Kindle とかに格納しているわけではあるんですが、でもやっぱり好きな本、それこそ僕で言うと稲森和夫さんの生き方とか、あと7つの習慣とか、そういったもう王道のベストセラーっていうのはもう紙で残しておきたい、でいつでもこう読み返せるようにってことで常に自分の近くに置いていますね。なのでもちろんオーディオブックを聞いている方を全然否定するとかそういったわけではないんですが、僕は個人的に耳で聞くのは、まあ、ラジオとかそういったのに限って、こういう本を耳で聞くかっていうのはこうただただこう情報を例えば最新ノウハウをまとめた本とかそういったのを聞くのであれば全然いいと思いますし、2回3回本だったら 2,3 周するの難しいですけど、オーディオブックだとねすごい倍速 1.5 とか2倍速でさささって聞いて、でもう1回2周目3周目って聞いて、その方がより定着するっていう場合もあるので、まあその人のスタイルによるかなと思いますが、あくまでも大城に限ってはオーディオブックよりも、まあ、紙できれば紙で読む、すごく今の時代で全然最先端じゃないなと思いますが、一周回って結局本がいいなって僕は思っています。皆さんはどうでしょうか？本派ですか？本派というか読む派ですか？聞く派ですか？おそらく今までよりも聞く派が増えたのかなって印象ではあるんですが、でもどっちも試してやっぱり聞く派だなって僕は思わなかったですね。どっちがいいとかってわけじゃないですが、でも本を読むってこと自体は、まあ、聞くもそうですけど本から何か学ぼうってこと自体はすごく貴重なことですし、なんかやっぱり先人もそうですけど、なんかみんな口を揃えて言うことって本当に大事だと思っていて、なんかみんな本を読みなさいとか本読んどけばよかったとかって言うじゃないですか。 もうこれってもう真理だなと思ってて、もう頭がいい悪いとか時間があるないとか関係なしに、もう本はもう絶対読んだ方がいいって、これはもうなんだろう、ほとんど真理、動かぬものなんだなって僕は思っちゃいます。なので、僕もね、いろいろやることありますし、皆さんもね、こんな忙しい中聞いていただいてるかと思うんですが、まあ、たまにはね、こういった僕のラジオとかちょっと置いといて僕が言うのもなんですけど、まあ、本をね、1ページも2ページでもめくってみて、気がついたら5分10分読んでるっていうのが、まあ、習慣ができたらすごくいいなって思いますし、僕もね、最近読めてないんですよ、本。なので、また最近稲森さんの本を読みたくなったなって感じになってきてるので、また読みながら、またなんか久々に読んでみて、おお、そっかって学びがあったら共有とかできたらなというふうに思います、というお話でした。ということで、今回はオーディオブックと読書の決定的な違いというテーマでお話ししました。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。お互い良い一日にしていきましょう。